章4節を拝読します。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。2番目、ヘブル人への手紙12章の1節、こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。3番目、第一ペテロの2章11節。2章の11節です。愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり、希留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。ではお願いします。
まあ、アポストはね、まあ、集会に対して批判的になって、その集会はもうめちゃくちゃな集いで、別教になっちゃったと。結局大切なのは別の言ってることだ。みんな別に従わないとダメだと言う人もいるけど、やっぱり、この別の言ってることは、聖書を見てよく判断してください。非聖書的なこと言ったならば、すぐ反発してもらいたい。なぜならば大切なのは人間の言ってることじゃないでしょ。聖書は何と言ってるか、それだけ。この土台から離れればもうおしまいです。主によって、まあ、祝福された人々とは、皆聖書を第一にした人々なのではないでしょうか。確かに私たちは、聖書を読んでもピンとこない箇所いっぱいあります。けどそれ別にどうでもいいことなんです。聖書は知識を得るために読むべきものではなく、前向き生活することができるため、精神的に疲れないために読むべきなのではないでしょうか。そうするとやっぱりみんな経験します。ちょっとピンとこない、どういうことかはっきりわからないけど嬉しい。イエス様はすごい。イエス様は完璧なお方であると知ることができるのです。まあ何年前に、まあ飛行機の中である新聞記事を読みました。まあ英語の新聞だったんですけども、まあある日本人の書いたものだったんです。まあ月地のがんセンターで働いている、まあ外科である、笹子光先生の書いた本についての記事だったんです。まあ、この、まあ、題名は、家族が癌にかかったとき。まあ、そういう本なんです。まあ、彼は、まあ、次のように書いたのです。死にそうな患者さんに、真理を語るべきです。大部分の人は暗闇の中にいるから、暗闇から脱出するために、真理を語るべきです。人間は誰でも、自分の死について考えるべきです、云々と。まあ、会うようになったんですけど、彼は別に、まあ、宗教を持っていないし、まあ、全く無宗教です。まあ、けど、心の奥底でやっぱり、創造主の支配を感じているし、やっぱり偶然はない、と思っているのです。まあ、真理を知ることこそが、大切であると彼はまあ書いたのですけど、真理とは何でしょうかね。ある事実ではない、ある教えでもないイエス様なんです。ですからイエス様は、私は真理そのものですと言われたのです。まあ、イエス様を知ること、そして知るようになったイエス様を紹介することが我々に与えられている。使命です。福音の述べ伝えることこそ、私たちに与えられている 義務です。初代教会の特徴は何だったなのでしょうか。主よ、イエス様よ、早くおいでくださいという切なお願いだったのです。またイエス様を知らない多くの人々はイエス様を知ってもらいたいという切なお祈りでした。時々聞くんです。ちょっと悩んでます。どうしてや、位置がないから。どういうふうに一つになるなのでしょうか。まあ初代教会のよう考えを持つことによって、イエス様早く来てください、意識して今日来られるかもしれないという希望を持って生活すると、やっぱり違う。そしてまだ救われていない人々の救いについて考えても、やっぱり自分の祈りは十分じゃない。兄弟姉妹の祈りも必要であると必ず分かるようになります。そうすると一つになります。結局救われていない家族の人々は導かれ救われなくちゃいけない。まあ別居した夫婦はまだ一つにならなくちゃいけない。まあ家出してしまった子供は救われて帰らなくちゃいけない。いや、大変なのではないでしょうか。まあ戦いそのものです。ですが、まあ今年は戦いの一年になるなのではないでしょうか。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。真理とはイエス様です。イエス様を知るようになれば、もう問題は解決されます。主の御心とは人間の救いであり、悪魔の願いとは人間の滅びです。悪魔は人殺しと呼ばれています。ですから、何があっても、まあ、殺したくない。決心は大切なのではないでしょうか。ある若者は、一回だけある男と一緒になって妊娠した。相手のちゃんとの名前わからないし、住所もわからないし、まあ、うまく隠すことができたから、だから、起こせと言えなくなっちゃった。もう起こしたら、母親の命も危ないから。まあ、産んだんです。非常に、やっぱり、素晴らしいと思う。その時から、娘と母親は一つになって、御言葉に頼って、一緒に祈るようになったのです。やっぱり、戦いそのものです。起こせばいいじゃないか。誰もわからないだろうと。多くの人と考えますけど、死ぬまではそれません。主の御心と悪魔の願いがやっぱり対立しているものです。だから、用いてもらいたいキリスト者は戦いの中に投げ込まれているものです。まあ、前にも、読んだことがある箇所なんですけども、申命記の御言葉は今話した大切な戦いがどのようなものであるかを指し示しているのではないかと思います。旧約聖書の309ページです。申命記日章の一節からちょっとお読みいたします。あなたが敵と戦うために出て行くとき、馬や戦車やあなたよりも多い軍勢を見ても、彼らを恐れてはならない。あなたをエジプトの力から、エジプトの地から導き上れたあなたの神主があなたと共におられる。あなた方、戦いに臨む場合は、祭司は進み出て、民につけ、彼らに言いなさい。聞け。イスラエルよ、あなた方は今日敵と戦おうとしている。 弱気になってはならない。恐れてはならない。うごたえてはならない。体のことで落ちけてはならない。共に行って、あなた方のためにあなた方の敵と戦い、勝利を得させてくださるのは、あなた方の神、主である。司たちは、民に告げて言いなさい。新しい家を建てて、またそれを奉献しなかった者はいないか。その者は、家へ帰らなければならない。彼が戦死して、他の者がそれを奉献するといけないから。ぶどう畑を作って、そこからまた収穫していない者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。彼が戦死して、他の者が収穫するといけないから。女と婚約して、またその女と結婚していない者はいないか。その者は家へ帰らなければならない。彼は戦死して、他の者が彼女と結婚するといけないから。司たちは、さらに、民に告げて言わなければならない。恐れて、弱気になっている者はいないか。その者は家に帰れ、戦友たちの心が、彼の心のように、くじけるといけないから。まあ、ここでは、戦いのために、どのようなものが、ふさわしくないか、ということが、示されています。まあ、ダビデの勇士たちのことについては、まあ、いろいろと記されておりますが、彼らは、本当に、まあ、戦いにふさわしい人々でした。歴代史上の中二章を見ると、彼らについて次のように書かれています。歴代史上の中二章の一節の後半からお読みいたします。一節の後半から、彼らは勇士たちの中で戦いの枷をして人々であり、弓を持った者、石投げ、弓矢に右手も左手も使うもので、うんぬんとあります。そして八節。また、ガトチンから離れて、アガノの妖怪を刺して、ダビデの元に来た人々は勇士であって、戦いのために従軍している人であり、大盾と槍の備えのあるものであった。彼らの顔は獅子の顔で、速く走ることは山のカモシカのようであった。主四節。ここらはガト族から出た具の頭たちで、その最も小さいものも一人が百人に匹敵し、最も多いなるものは千人に匹敵したとあります。まあ、ちょっと三つのことについて一緒に考えたいと思います。第一番目は、まあ、四つの大切な事実について考えたいと思います。第二番目、戦いに行くことのできる資格の、まあ、いろいろな要素を並びに戦いに参加することの、まあ、できない、まあ、いろいろな理由。そして最後に第三番目、主の、まあ、働き方とは、まあ、主の方法とは一体どういうものか。この三つについてちょっと考えたいと思います。まず第一に、まあ、五つの事実のうち、最初の事実は、まあ、信ずる者の生活、主に従いたい者の生活は、決して遊び事ではないということです。つまり、キリスト者の生活は、まず、ふさわしい歩み、あるいは、ふさわしく歩むことでなければならない。まあ、おととい、ちょっと、エノクのように歩めなければならない。